ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。4週目は様々な職種の医療専門職の方にご出演いただいております。今回は臨床検査技師に聞いてみようということで、日光記念病院臨床検査センター技師長の小山田美穂さんにお話を伺います。小山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
臨床検査技師というお仕事はあまり聞いたことがない方もいるかと思いますので、簡単にどのようなお仕事をされているのか教えていただけますか。
患者さんの状態を知るために様々な検査を行う検査の専門職です。皆さんがイメージしやすいところで言うと、血液や尿などの成分測定、細菌など微生物の検査、心電図や超音波検査、手術で採取した組織の標本作成や検査など多岐にわたった検査を行っています。
先ほどあまり聞いたことがない職種と言ってしまいましたが、診察になくてはならない様々な検査を通じてデータを提供されているプロフェッショナルということなんですね。さて、先ほど小山田さんのご紹介に細菌など微生物の検査を行うというお話がありましたが、今回の新型コロナウイルスの話題で聞かない日はない PCR 検査、皆さんもよく耳にしていたと思うんですが、よくわからないという方も多いと思います。今日はそのあたりについてお話を伺っていきます。
PCR 検査という言葉を今回の新型コロナウイルスのニュースで初めて聞いたという方も多いと思います。生物はそれぞれ特有の遺伝子を持っています。検体に存在する遺伝子はごく微量なので、生物に特有な遺伝子の構造部分を PCR という手法で専用の装置を使って増やして検出する検査です。新型コロナウイルスの検査に関しては、新型コロナウイルスに特有の遺伝子部分を検出できれば陽性と判定されます。そのため PCR 検査を新型コロナウイルスを診断する検査と思われている方もいるかもしれませんが、この手法は様々な分野で応用されています。日本では90年代後半、結核菌が最初に保険適用となり、現在では結核菌、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルス、リン菌など培養が難しい特定の病原体やがん遺伝子の診断などに使われています。
これまで漠然と新型コロナウイルスにかかっているかどうかが分かる検査だと思っていましたが、新型コロナウイルス専用の検査方法というわけではなく、遺伝子を利用して菌やウイルスを見つかるための検査方法の一つなんですね。ではどうしてなかなか検査件数が増えないんでしょうか。
PCR 検査は特殊な検査で、一般の病院ではほぼ検査を行われていません。このため検査をしている施設が少なく、機器設置にも特殊な設備が必要となることもあります。そしてこの検査は臨床検査技師が関わりますが、検査施設が少ないこともあり、日本の20万人ほどの臨床検査技師のうち PCR 検査従事者は1万2000から3000人ぐらいと少数です。遺伝子を抽出したり増幅するにもかなり時間がかかります。また新型コロナウイルス PCR 検査は開発されたばかりであるため、検査試薬の不足が課題でした。しかし検査方法の改良により、検査時間の短縮や試薬の安定供給が可能となり、大手の検査センターでも検査を行うところが増えてきました。そのため今後検査件数が増加しても対応していけるようになると思います。また検査を依頼できるのは、現在は帰国者接触者外来を有している施設で、感染が疑われると医師が判断した人に限られているという現実があります。
PCR 検査が増えない理由として、そもそも一般の病院からは検査を依頼できないということと、専門的な検査であったため国民全員に実施するには、検査をする人、検査をするためのものが不足していたという見方なんですね。
物理的な理由のほかに PCR 検査の感度があります。そもそもどの検査でも 100% ということはないのですが、新型コロナウイルス感染症の PCR 補正率は 70% 程度と言われています。 70% の感度ということは、100人の新型コロナウイルス患者に対して検査を行った場合、30人の患者に陰性と出てしまう可能性があるということです。このため1回目の検査が陰性でも症状が続くときは再検査が必要です。また感染していない人を調べたときの陰性率は 90% 以上と言われています。仮に 90% の陰性率だった場合、100人の無感染者を検査すると10人陽性者が出る可能性を示しています。つまり感染が起きている可能性のない人に検査を行っても陽性者が出ることがあるため、罹患者が出てしまいます。限りある医療資源はあっという間にパンクする可能性も出てくるということです。ただこのように欠点はあるものの、現段階で PCR 検査は新型コロナウイルス感染症の診断に最も有効な検査と考えられます。そのため症状がある、感染者と濃厚接触したなど感染が疑われる場合に検査を行うという手法が現在取られています。
本来どの検査にも言えることですが、結果について 100% ということはないけれども、 PCR 検査を無症状の希望者全員に行うことで、いたずらに偽の陽性患者を増やしてしまう可能性があるということなんですね。
今も世界中で検査方法などの研究がされていますので、今後もどんどん状況が変化すると思います。国、行政などから発信される情報のチェックが必要です。ただ検査の精度の向上や検査可能な件数を増やすことはとても大事ですが、すでに皆さんもご存知のように、世界中で爆発的な広がりを見せている感染力の強いウイルスです。ぜひ感染予防のためにも新しい生活様式をそれぞれ実践し、ご自身ご家族を守っていただくことで地域の安全、医療を守っていただけたらと思います。
4週目のラジオ健康プラザは、さまざまな職種の医療専門職の方にご出演いただいております。今回は臨床検査技師に聞いてみようということで、日光記念病院臨床検査センター技師長の小山田美穂さんにお話を伺いました。今回ご紹介した情報は広報誌日光記念メディカル情報6月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
日光記念病院では、地域の皆様が医療や健康の情報に気軽に触れられるよう、インターネットを通じた情報配信を行っております。5月より YouTube 日光記念病院チャンネルを開催しました。メディカル情報6月号で紹介している運動や、音楽療法士よもあきこ先生の特別企画看護週間コンサートの様子などを紹介しています。ぜひご視聴、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。